上海でチャレンジしている人をインタビューする番組スイッチ。この番組はリバイアが提供しています。はい、皆さんこんにちは。スイッチパーソナリティの五郎でございます。今回のゲストはですね、先日日本から上海に疲れまして、で一緒のちょっとイベントというかねに参加して、あの思わぬ体験を、させていただいたお二方に、登場してもらいます。株式会社ふんどし部部長代表取締役星野雄三さんでございます。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。
はい、野生少女美人担当のけいちゃんでございます。
よろしくお願いします。こんにちは。
こんにちは。でリスナーの方にはね、残念ながら今お見せできませんけども、お二人ふんどしでございます。
ありがとうございます。
何の拍手だと。あの個人的にあの非常にふんどしっていうキーワードにあのフックしてしまいまして、はい、まあ元々浅草に住んでたってこともあって、あ、まあ、ね、浅草はやっぱりお祭り、三社祭りがあるっていうのと、あのそこの流れであの個人的にもう2年ぐらいふんどしで生活していて、その当時の嫁さんにドン引きされたっていうね。
まあ男らしさを体現するにもかかわらず。
そんな、思い出もね、ありまして、非常に興味あるんですけども、はい、お二人とのつながりは、まさに昨日なんですけども、共通の友人の光一さん。
はい。
つながりということで、はい、ファンシーな光一さんのご紹介でお二人を、紹介していただいたということでね。
はい。
昨日はなんと、ふんどしとハッピで、南人シールをカッポしまして、ドキドキしましたけれども、特に何もなく。
うん、大丈夫でした。
でしたね。
まあ、あまりにも普通で。
どちらかというと。
どちらかというと、むしろドン引きっていう。
逆にね。
逆に。まあ、そうなんですよ。
そうですね。
だからみんな、なんか、なんだろうな。結構に、中、日本人の中国で働いてる方とかも、はい、なんか捕まるとか、はい、逆にこうもうすでにビリビリ動画とかに流してくれてたんですけど、
はいはいはい、
いやみんな言う割には、街頭の人気にしないです。
そうしたよね。
はい。だから、意外に、それこそね、後で、その、話すかもしれないですけど、はい、海外のこととか考えた時に展開ね。中国は普通にハッピーとふんどしで夏歩いてもいいんじゃないの。
確かに。
逆に、だって腹出してるおっさんいたし。
意外と受け入れられやすいのかもしれないですよね。
はい。なんか比較的その不快感もないし、
はい、
昨日それでラーメン食べてましたから、普通にその4人で1人だけ僕ふんどし一丁で。
なるほど。
何にも注意されないし、もう誰にも感せられずです。
ですよね。
うん、
なんか中国電信でね、SIM カードを買いに行った時もね、写真は撮るなって言われましたけど、
そうそうそう、
なんか、ふんどしダメだと言われなかったですからね。
そうそう。店内で写真撮るなってことに怒ってる。
なので、意外性があるかもね、ふんどしはというところでね、
うん、
そこら辺を深掘っていきたいと思いますけども、
はい、
上海に今回来られた、まあ、きっかけっていうんですかね、まあ、先ほどお話したファンシー光一さんに、
うん、
なんと、
すでに彼は出演されてるんです
か。まだしてない。
してないんです。
実は。
リスナーに共有されないです
。実はそうなんですよね。光一さんぜひ出ていただきたいんですけど、光一さんとなんか六本木でお会いした時に、
はい、
なんか上海来ないかと。
そうです、うん。ペチャクチャっていう六本木の朝活で、まあ、はい、プレゼンテーションこう、6分間程度でやるものがあって、
うんうんうん、
でそれ僕も、まあ、本当に法人登記前に話す機会があって、
はい、
で、その、単純に僕は見る側として行ったら彼に会って、で、まあ、本当になって、いや、まあ、そこで目立っちゃダメだなと思いつつ、で、まあ言われたから本当になって、
はい、
で10分以内ぐらいに上海来てよっつって、
あ、わかりました。あ、なんか光一さんっぽいです。ですね、
そうですね。光一さんは誰なのか、まあ、分かってない人
も、ね、リスナーのことは分かんないかもしれないです。すごい上海で有名なね、
あ、そうなんですね。
人つなげるのがやっぱりすごい
上手
だ。
うん、
ああ、でも上手そうですね。
うん。じゃあそこで、いきなりの上海来ないかオファーで。
そうですね。はい、もう売っていいよ、みたいな。持ってきた、みたいな。
面白い。
でもなんかね、先ほどお話聞いたところによると、まあね、光一さんが誘ったとしても、なかなか、じゃあ行きますよっていう人ってなかなかいないと思うんですけど、
そうです
ね。で、まあ来てみると日本と上海って近いんで、
そうなんですよね。
意外とね、一回来ちゃうと、そんな遠くないかなっていう感じもしますけど、うん、いきなり誘われて、いきなり来る人って、
はい、
なかなかいないと思うんですけど、そこら辺、雄三さん的なお考えというか。
いや、やっぱなんか、はい、 以前もなんか経営者とかに言われて、はい、なんか5、60ぐらいの。
はい。
で、検討しますみたいな。いや、検討5秒でできるから、みたいなこと言われて、まあ、確かにそうだね。っていうふうに、なんかあんま迷わないように頑張ろうみたいな。
なるほどですね。じゃあなんかそういう直感つうか、誘われた時のインスピレーション
って。僕、小石さんがどんな仕事してるか、どんな会社なのか、そもそも何者なのか分からずにイエスって言ったんで、生人間を見て決めたって。
なるほどですね。はい、なるほど。
未だに別に上海の目的決まらずにいるっていう。
は
い、ただ散歩してました。
なるほど。そんな流れで、ケイちゃんも一緒にみたいな。
はい、そうですね。まあ、最初からロンドンに行く、はい、予定だったので、途中で。たまたま経由地として。
なるほど。はい、あ、じゃあ、そっか。明日からロンドン、
ね。そうですね。はい。
じゃあ、最初にロンドンが決まってたけども、中上海入っちゃったみたいな。
そうです。まあ、入れていただいて。
なるほどですね。
そうですね。
ケイちゃんにも後ほど、ふんどし部との関わり方というか、はい、入ったきっかけみたいなことについても、はい、ちょっとお話聞きたいなと。いう感じで思ったんですけども、なんかホームページ拝見させていただいたところ、テッド、
はい、
うん、に出られてたのをちょっと拝見したんですけど、
はい、
まあ、テッドって今だとね、もう超有名なビジネスカンファレンスっていうんですかね、なんていうんですかね、イベント。まあ、
プレゼンのカンファレンスっていうんですかね。
の先駆けじゃないですか。はい、それで、まあ、なかなかその当時日本で展開するのって結構遅かったと思うんですけど、うん、最近結構日本での活動もね、はい、よくされてるんで、個人的に好きなんでよく見てたんで、まさかテッドに出られた人と上海で会うとは全く思ってなかった
です、ね。ああ、
そうですね。そういう意味では、ちょっと感動してる部分があるんですけどね。
は
あ、うちもセミナールームあるんですけど、ちょっとテッド風にやりたかったっていうのも個人的にはあって、でもなかなかやっぱあんなかっこよくできず。
あれも結構みんな必死こいて、モニュメントっていうんですか、はい、あれ作ったり。まあ、ちゃんとやるんだったらね、本当に本部にちゃんと契約しなきゃいけないから。
そうですよね。
まあ、風にするのでもちょっとね、手間かかるんじゃない
か。だからそんなところに出られてたんで、あれどういうきっかけで出られたのかなとかって。っていうのとですね、はい、まあ、お二人が、ケイちゃんが入られた、一つのきっかけがテッドだったっていうふうにお話を伺ったんで、うん、でね、はい、どんな経緯だったのかな、みたいな。
テッドって今、テデックス、北海道とかいろいろ場所と、あとは大学と対応してるんですよ。
あ、大学なんですか？
はい。東大とか京大とか早稲田とか、はい。で、僕は東大で筋肉の研究をしたんで、それで筋肉の話と、去年イタリアに1年行ってて、はい、そのイタリアの伝統文化である、そのオーダーメイドスーツについて話す予定だったんですよ。で、そのふんどしの生地を新潟県から持ってきて、
はい、
それと、まあ今風の、はい、まあ、再生の方法としてスーツがあるんじゃないかみたいな。ってことで僕はイタリア行ったんですけど、
は
い、まあやっぱ日本人がイタリアの文化で挑戦するっていうのはなかなかうまくいかず、結局ふんどし戻っちゃったっていう。
なるほど。
だからイタリアでスーツ持ってやりますって言って最後ふんどし持って帰ってきたみたいな。だから結局原点回帰した。
行って、
まあ行かなきゃよかった。行って意味はなかったな。
あんまりないです、ね。
やっぱその人って言われてもわかんないけど、はい、その自分で経験通してようやくこう、腑に落ちるじゃないですか。
はいはい。
うんうん、やっぱ日本人として日本っぽいことやろうと思って、で、結局筋肉の研究を終わらせて、なんだっけ。そう、それで、ふんどしの企業を決めました。
その流れでちょっともう一回深掘ると、もともとそのふんどし部を作る前にもビジネスやられてたって伺ってますけども。
それはパーソナルトレーナーとして、
はいはい、
やってましたね。まあ、いわゆる本当に一トレーナーで経営者とか相手とか教えてました。まあ、ビジネスというよりは本当にフリーランスですね。
あ、お一人でやってた感じですか？
一人で孤独にやってました。
なるほど。ここから今はちょっと企業のね、経緯みたいなものをちょっとお話ししていただきましたけど、こっからなぜゆえふんどしに、
なんか僕自身、はい、まあでも結構こうなんだろうな、体の健康だけじゃなくて、てか健康ってもいろんな要因あると思うんですけど、
はい、
まあトレーニングって一番わかりやすく肉体に影響するじゃないですか、
うんうん、
僕は人が病院に行かないためにその努力として健康のためのトレーニングだったんですけども、
はい、
まあ一方でなんかこう、今日本人の問題って、まあイタリア行ってより分かったんですけど、うん、自分を表現できてないとか、やりたい仕事をできてないとか、
はい、
むしろ自分をさらけ出すっていうことも一つの要因だと思ってて。
なるほどですね。
で、まあ、だスーツとか、まあ、スーツはもうちょっと違う文脈だったんですけど、はい。そしてやっぱなんか一番こうみんなが笑っちゃうというか、全部自分をさらけ出さないと無理なんですよ、これ。
確かにそうですね。
なんかこの、恥ずかしい格好をすることによってむしろリスペクトされるっていう、はい、逆の構造があるんですけど。
はい、なるほど、なるほど。
ちょっと、クエスチョンマークが3つぐらい。
あ、本当？わかりました。まあ、だからみんな、はい、だ意外にこう、尊敬してくれるんですけど、だからなんかこう、なんか大丈夫かみたいなこと言ってくれるけども、はい、軽蔑はされないし、うんうん、ほとんどないですね、そういう声は。ネガティブな声は。で、当然イタリアでは、はい、それ自分をさらけ出すことに関しては結構、うん、リスペクトの対象になるみたいで、はあはあ、それはヨーロッパでやって感じました。
なるほどですね。
そう。で、ごめんなさい、質問は。
起業したこの、
あ、そう、だから、僕としてはそんなに、なんかブレてないというか、なんかやっぱ人をこう喜ばせるとか、人を元気にするとか、健康にするっていう意味では一応、その統一性は取れてるんですけど。
なるほどですね。あ、じゃあ健康にするっていうやり方がちょっと変わった。
変わって。で、パーソナルトレーナー自身も今やってますしね。
あ、なるほど。まあ、これもね、リスナーにはお見せできないですけど、腹筋がね、もう半端ないことになってます。
ありがとうございます。
なるほどね。あの、昨日、ケイちゃんにお話聞きましたけど、その、さらけ出すみたいなところが、まあ、本質なんじゃないのみたいな。
そうですね。
はい。話から、ふんどし部に、こう、手伝うことを決めたみたいな話をちらっと聞いたような気がするんですけど。
は
い、
そうですね。はい。
ケイちゃん的には、その、さらけ出すみたいなところをどう、こう、感じて。
最近、はい。というか、まあ、もともと私は第三世界というか、あの、少数民族とかの研究をしてたので、はい、そういうところって、まあ、タイとかを考えるとそう、はい、ちょっとイメージつきやすいと思うんですけど、うんうんうん、あの、いわゆる後進国っていうところの国々って、人と人とのつながりがすごく密接、うん、中国も多分そうだと思うんですけど、そういうのが発展するにつれてどんどんどんどん薄れていって、うんうんうん、私はそれを上積み変態テクニックって呼んでるんですけど
もう一回言ってもらっていいですか。
上積み変態テクニックです。
なるほど、
はい、はい。のでそういう人が増えてくるんですよね、はい、本心何考えてるかわからないけど調子がいいなとか、はい、
なるほどなるほど、
なんかバレなかったらいいんじゃないとか、
はい、
そういうのがすごく嫌で、うんうん、というかまあ私自身嘘ついたりするのがすごく苦手なので、
うん、
でそういうので傷ついたりとか、はい、人間不信になったりとかしてるのってすごい社会現象だと思うんですよ、ね、うんうん、特にその先進国とかって、はい、のでそういうのをどうしたら打破できるかなって考えた時に、うんうん、こう自分が心を広く持って何にも嘘をつかないように生きていれば、はい、
うん、
その周りが安心して、まあ、上から目線に聞こえちゃうかな、
はい、
なんか安心して私と対等に話してくれるんじゃないかなと思って、
う
ん、
なるほど、
はい、どうやったら人の心をほぐせるかなって対話した時に、のでから、まあ、体も解放して心も解放すれば隠すところもゼロですよね。
うん、そうですね、はい、どっちも解放するわけですよね。
そうですね、ので、うん、まあ、ヌーディストですし、
はい、
心も大体
ヌ
ーディストですね。なので、で心も嘘ついたりとか、
うん、
というか性格があまり変わらないので、
うんうんうん、時と変に、まあ、一番健康体、
そうですね、健康体、ね、のでその心の井戸水が全部そのままあの外に出ていってもいいぐらいに、うん、心自身をきれいにすればいいんじゃないかなと思って。
なるほど。
そういうのでヌーディスト
かつ、なるんですね、
そうですね、
素晴らしい、
ありがとうございます
ですね。はい、ちょっとこの流れで現在ふんどし部さんの方でやられている日本の活動をちょっと最後にお話していただきたいなというところです。
ふんどし部の授業は2つ分けられて、はい、当たり前というかあのふんどしを作る作業をまず一つしてます。
うんうん、
デザインから実際の
製造、
販売まで。それを実際にオンラインで今後、ファンディングという形で以前先行予約したんですけど、うんうん、
はい、
まだちょっと EC サイトができてなくて常に売ってるっていう状況ではないんですよね。
なるんですね。
で、次は、ふんどしマン活動って言って。
ふんどしマン活動。
はい。で、その、ふんどしマンを使って、なんだろうな。あ、プロ、企業のプロモーションだったり、はい、まあ、こうやって単純にタレント的に出たり、はい、で、それによってイベントを、うん、こちらが、提案したりとかっていうことをやってます。
うん。
それが、まあ、大まかな二つの事業です。
なるほど。
当然、後者の方が目立ってます。
っていうことですね。なんかあれですよね。やっぱ、ふんどしって、まあ、先ほど、ゆうぞうさんからもお話ありましたけども、なんかちょっと面白くて、
そうですね。
なんかこう、笑ってしまう。
なんで笑っちゃうんですかね。
なんで笑っちゃうのかわかんないですけどね。なんか、ぷぷっていう。
だから、
うん。
なんか僕、この懸念っていうか、すごい面白いなと思ってて、一つは全裸だった。僕は本当にブリーフ一枚だったら、笑うたら不快感とか、ね、みたいな感じ
にな
るじゃない
ですか。不快感ですよね。
そうですね。うん、で、これが一つ。はい、なぜかっていう。うん、で、あと、海外だと、はい、その笑う、プラス、はい、これおしゃれだねみたいなコメントすらあるっていうことは、一つ、あります。
なるほどですね。
うん。
そっか、そこら辺がちょっと日本人との感覚と海外でのその捉え方っていうか感覚が違うのかもしれないですね。
うん、
うんうん。
そうです。
ということで、今回は、ふんどし部の活動とお二人の、なんかね、お考えを、お話聞きましたけども、
はい、ありがとうございます。
次回以降はね、次回に関しては、もう海外でどんな活動を今度、狙っていくかというところを、また深掘っていければと思いますので、
ありがとうございます、
はい。よろしくお願いします。今回どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、エンディングのお時間です。今回のゲストは株式会社ふんどし部部長代表取締役社長の星野雄三さんと野生少女のケイちゃんでした。今回のインタビューの感想ですが、お二人ともね、収録にはふんどし姿で、来ていただきましたけども、ふんどしって最近では、まあ、日本でのお祭りの時期におみこしを担ぐ人たちがするぐらいで、それこそ日常で使っている方少なくなってきてる、ちょっと驚きましたけども、そんな中でね、なぜふんどしって、思ったんで、その理由を聞いてみたらですね、まあ、最初は、まあ、単なる木を手がったなんつでしょう、パフォーマンスなのかなと思いきや、そこには深い思いであったりとかが、入っていて、それを聞いてたらですね、思わず、まあ、人間の本質みたいなものを、考え直して、しまいましたので、ぜひね、聞いていただいた方はそこら辺も、もう一度考えるきっかけになればいいかなというふうに感じました。うん、また昨今では、まあ、Facebook であったりとか、各 SNS などで、まあ、日常の生活をね公開していくことに抵抗感はなくなりつつあるかと思いますけれども、それは実は、まあ、ある一面のみで自分をさらし出してるわけじゃない、自分をさらけ出してるわけじゃないっていうことですよね。自分をさらけ出すことで相手もさらけ出してくれる、そこから本当の信頼関係が生まれてくるんじゃないかなというふうに二人の話を聞いてて思いました。いくら SNS とかで自分の一部しかも良い部分だけをさらけ出していてもですね、そこから本当の信頼関係は生まれないんだなと、なので身近な人からでも良いと思いますので、まずは、自分の本当の、姿をさらけ出してみること、そうすることが、これからの世界を生き抜いていくための、秘訣でもあるのかなというふうに感じました。この番組ではですね、皆様からの質問を募集しております。リバイアブログ、ヒマラヤなどからですね、ゴロへの質問、番組へのご意見ご感想などをお寄せいただければと思います。質問を採用させていただいた方には抽選でスイッチオリジナルペンケースをプレゼントさせていただいています。それでは最後に1曲をお届けしたいと思います。今週のテーマソングはメアリーでシトロンです。どうぞ。呼吸を止めて この番組はリヴァイアがお送りいたしました。